誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第166回となります。今回は天狗男シリーズより3台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。天狗男シリーズより女の行動の真意。あれは俺が事故で入院した頃だからもう10年も前の話だ。今日はその時入院した病院での恐怖体験を書いてみる。俺は病院が嫌いだ。今思い出しても鳥肌が立つ、忌々しい体験だ。高校を卒業した俺は地元の専門学校に入った。しかし、 入学式から1ヶ月くらいした頃、俺は車にはねられ右足を骨折。全治3ヶ月で事故現場近くの病院に入院することになった。そこはいわゆる出ることで地元では有名な病院だった。なんでよりにもよってこの病院なんだよ。俺は全力で落ち込んだ。俺をはねた会社員さんが毎日仕事帰りにお見舞いに寄ってくれたが、元気のない俺を見てさぞかし心を痛めたことだろう。いや違うんだ、骨折で落ち込んだんじゃない。この病院に入院しまったことが悲しいんだ。病院は後ろは山、前は川という立地だ。裏山には古びた墓地があり、周りは鬱蒼とした森に囲まれていた。病院に入るには細い石橋を渡ってこなければならず、その橋の手前にはセンターラインの消えかかった暗いトンネルがある。そのトンネルも出ると噂されている。事故直後、救急車で運ばれた俺は入り口から入るとき、たくさんの窓から青白い顔が覗いているのが見えた。もちろん生きてない人の顔だ。寝台に抜かされカラカラと手術室に向かう途中、ぼんやり見ている天井から数本の足がブラブラとぶら下がっている。手術室の隅には過去にこれ亡くなった人が壁に向かって立ってブツブツと何かをつぶやいている。医者が骨折した足を仮処置してくれたが、痛さでぐわーっと叫ぶとそいつらはしばらく見えなくなる。しかし少しするとまた現れる。生きてここから出られるかな。事故のショックからか普段よりも鮮明に見えている。なるべく気にしないようにしているが、明らかにこの病院があっち寄りに存在していることをビンビン感じていた。そんな俺を見かねてか、昼間は学校の友達がひっきりなしに見舞いに来てくれた。そんな中、数日も経った頃の深夜、寝ていると救急車が入ってきた。誰か事故ったか？俺は大して気にもせずに再び眠った。翌日、同じ病室の山田さんに昨日の救急車について聞いてみた。俺の病室は6人部屋で、入院してるのは3人だ。しかし、山田さんともう一人の加藤さんは昨夜の救急車など知らないという。二人とも老人だ。耳が遠くて気がつかなかったのか？俺は大して気にもしなかった。が、その翌日の深夜にも救急車が入ってきた。俺のベッドは窓際だ。外を見ると赤いサイレンのライトが回転している。俺はまたかと思ったが、そのまま寝てしまった。翌朝寝ていると定時の採血で目が覚めた。看護婦さんに昨夜の救急車について聞いてみると、酒は休館はなかったという。俺は何言ってんだ、一昨日も来ただろうと聞くと、逆に変な顔をされてしまった。おかしいな、幻覚だったのかな。そういえばここ数日、あっち側の人たちを見ていないことに気がついた。試しに夜院内を車椅子で散策してみる。おかしい、俺が担ぎ込まれた時はこれでもかというくらい見えたのに。外にも出てみたが何も見えない。俺は事故の後遺症で霊感がなくなったのかと思ったが、それならそれで別にいいかと妙な安心感に襲われ病室に戻った。病室に戻ると同室の二人はすでに寝ているのか、カーテンが閉まっていた。俺は自分のベッドに戻るとそのままうとうとと寝てしまった。どれくらい時間が過ぎただろう。目の前に何か 赤いものが動いていることに気がつき、目が覚めた。救急車のライトだった。なんだ、今夜も休館かよ。俺は起き上がると窓越しにその救急車を見た。ちょうど担架から台車に患者が移されるところだった。しかし、おかしい。妙に静かだ。病室は2階だから、台車の音や救急隊員が喋る声など、十分聞こえる距離だ。そしてふと台車に乗せられた患者を見て、愕然とした。え、なんで、俺が？台車に乗せられていた急患は、俺だった。俺が、俺を見ている。頭が混乱していた。急激に動悸が速くなり、俺は震えながらその俺を見ていた。おかしなことに、救急隊員や出迎えている看護婦、医者の顔がよく見えない。しかも、その俺は台車に乗せられると、ベルトのようなものを締められ、動けなくされている。ガラガラガラ。そしてさらにおかしなことに、台車は院内に入らず、逆の橋の方向に押されていくではないか。台車の俺が必死にもがいてこっちを見ているのに気がついた。何かを叫んでいる。が、全く聞こえない。これはやばい。俺はとっさに的場杖で開花を目指した。院内は消灯され、ひっそりと静まり返っていた。俺はエレベーターに乗ると、1F を押した。が、どうしたわけか、下降を始めたエレベーターは、そのまま下降を続けている。どう考えてもすぐに10階分くらいは下降をしている感じだ。病院の地下は、B1 のみであるにも変わらずだ。どこまで降りるんだ？と、ガコンっていう衝撃とともに止まった。ボタンを見ると、B1 が点灯していた。おかしい。確かに 1F を押したのに。俺は、わけがわからずにいたが、とりあえず戻ろう、と 1F を押した。しかし、いくら押しても反応がない。ボタンは、B1 点灯のままだ。と、開いたドアの奥に、何かが見えた。カツーン、カツーン、カラカラカラカラカラカラ。誰かがこちらに向かってゆっくりと歩いてきている。しかも台車を押しながらのようだ。俺は恐怖で尻餅をついてしまうとガタガタと震え出した。そして目線を壁際に向けてはっとした。そこには、霊安室こちらと書かれているではないか。俺はやばいと思い、必死で 1F のボタンを連打した。カツーン、カツーン、カラカラカラカラカラカラ。B1 の廊下は消灯されていて暗闇だ。しかも、得体の知れない何かが俺に向かって迫ってきている。さっきの救急車といい、これといい、尋常ではない状況は明らかだ。恐怖で泣きながら 1F ボタンを連打していると、やっと点灯した。すかさず閉じるボタンを押すと、ドアが閉まり始めた。ガラガラガラガラガラガラと、さっきまでゆっくり向かってきていた何かが、突然すごい勢いでこちらに迫ってくるではないか。俺は恐ろしさで、ヒーッと目をつむると、バコンっていう音とともにドアが閉まった。いや、正確には閉まっていなかった。エレベーターのドアは10センチほど開いていた。何かが挟まっている。俺は恐る恐る目を足元へ向けると、 白い手がドアの向こうから俺の足をしっかりと握っているではないか。ひえー、俺は恐怖で真っ青になりながら夢中でその白い手を蹴りまくっていた。しかしその手はびくともしない。とドアが開いてしまった。そして浸り込んでいる俺の上にゆっくりと何かが覆いかぶさった。真っ白な顔の長い黒髪の女だった。俺はそのまま気を失った。ガチャガチャ、シュッシュッ、ん？何の音だ？目が覚めた。暗い夜空が見える。むせ返るような湿気を含んだ森の匂いが鼻孔に飛び込んできた。体が動かない。俺はどこにいるんだ？目線を足元に向けると何かが俺の体を縛っている。よく見えない。どうやら台車の上に浮かされているようだ。ガラガラガラガラガラガラ、台車が動き始めた。その衝撃で目の前に建物が飛び込んできた。病院だ。そして俺は自分の病室から誰かがこっちを見ているのがはっきりと見えた。あの女だ。それはあの女だった。さっき B1 で俺の足を掴んだ女だ。俺はこのままでは死ぬと感じて叫んだ。声にならない声で助けてくれと必死に叫びもがいた。台車は病院から遠ざかり、橋の上をガラガラと走っている。おかしなことに誰が押しているのかわからない。よく見えない。ガラガラガラガラガラガラガラガラ。俺は恐怖で引きつりながらあがいたが、縛られていて手足が動かない。と視界にコンクリートの天井が映った。例のトンネルだ。そして俺はこのトンネルの先は行き止まりで断崖になっていることを思い出していた。やばい、このままでは落とされる。しかし動けない。そしてふと目線を顔の対岸の病院に向けた。なんだあれは。川からおびただしい数の人が病院に向かって這い上がっていくではないか。それを見た瞬間、俺は思い出した。かつてあの病院が建っていた場所には飛行機工場があり、戦時中に強制連行で連れてこられた北朝鮮の人たちが B29 の爆撃を受けてたくさん亡くなったことを。ガラガラガラガラガラガラ。俺は恐怖と絶望で頭が真っ白になった。断崖はすぐそこまで迫っている。もうダメだと思い全身の力が抜けた。その瞬間、眩しい光に俺は照らされ目を閉じた。キーバタバタ。おい、誰かいるぞ。大丈夫か？しっかりしろ。聞き覚えのある声だった。俺は安心するとそのまま意識を失った。翌朝、俺は病室で目が覚めた。しかしそこは、あそこの病院ではなかった。傍らには、お袋がいた。俺は事の経緯を聞いた。それによると昨夜、あの病院は火事になったらしい。まさに俺が何者かに病院から台車で運ばれた直後、地下のボイラー室から出火し、あっという間に病院全体が炎に包まれたんだという。逃げ遅れて亡くなった方もいるという。俺はそれを聞いて愕然とした。俺をこの病院まで運んでくれたのは 同じ学校の友達だった。あのトンネルで肝試しをやろうということになり、仲間たちとちょうど来ていたんだという。しかし彼らが来たとき、あそこにいたのは台車に乗った俺だけだったとのことだ。俺を助けている最中、ボンという音とともに目の前の病院が火事になって大騒ぎだったということを聞いた。俺は退院後、友達とあの病院まで行き、橋の手前に花を供えた。病院は見るも無残な状態になっていた。あの時見た女、彼女は俺を引き込もうとしたのか、それとも逆に俺を助けようとしたのか、俺にはわからない。しかし結果的に俺は助かった。俺たちはしばらく黙祷すると病院を後にした。その後、俺は病院がますます嫌いになった。次、時空を旅する。ご無沙汰してます。ようやく落ち着いてきたので久しぶりに書かせていただきます。鳥は完全に忘れてしまったので今回からこれでいきます。かれこれ1年近く前になります。ようやく仕事で連休が取れたので某漫画の聖地に行ってきました。それが間違いでした。そこは世界遺産に指定されている古い家屋が立ち並ぶ町。そこであるものに出会ってしまったために、その後約半年間滑りまくる日々が続きました。今書いてるここも昔俺がいた世界なのかどうかはっきりとは分かりません。まとめに書くと長くなります。今回は要約のみ書こうと思います。旅行で出会ったあるものとは、その土地の動物人の一種で、西洋的には妖精といった風貌でした。なぜ俺についてしまったのか分かりません。しかしこいつは今まで出会った物置などとは違い、非常に強力な存在で、何としても俺から離れませんでした。こいつは直接攻撃をしてくることはありません。しかしお札や呪詛でこいつを払おうとすると、違う時空へ飛ばされてしまうんです。かなりの回数、隣の世界や違う時代、地球かどうかもわからない場所に飛ばされました。飛ばされた時に共通する事項としては以下の通りです。時間の流れが一定ではない。自分以外がスローモーションになったりする。視界がぼやけることが多い。ブラーをかけた感じになる。呼吸は普通にできる。飛ばされる瞬間は空間が歪む感じになる。何回かに一度は元世界に近いところに帰ってこれる気がする。なぜか自分の存在を気づかないことが多い。見えないのか。携帯や電話がつながらない。 PC は操作できる場合がある。食事や睡眠はどの世界でも取れる。明らかに同じ時代の日本なのに、そこにいる人間たちが馬のような風貌の世界もありました。あるいはもう一人の自分がいる世界に出たときは、二人でどうやったらこの妖精を払えるのか話し合ったりもしました。その後すぐ飛ばされたので、再び自分に会うことはできなかった。昔からよく言う神隠しに遭遇した人たちはこんな感じで飛ばされ続けたんでしょうか。江戸時代のようなところに飛ばされたこともあるけど、そこでは人間と妖怪が一緒に暮らしていた。ほとんどは同時代か過去でしたが、一度だけ未来のような場所に飛ばされたこともあります。そこは 原生林のような自然が広がる中に、SF 映画に登場するような都市が一定の距離を置いて点在しており、それぞれの都市は半透明なドームで覆われていました。空には無数の小型機が飛び交い、なぜか月が二つ見えました。俺が飛ばされ続けている間、背後のこいつは楽しそうに、ケッケッケッケッと笑うのみ。直接の暴力が起きないものの、これではまともに生きていけない。そして約半年間、こいつと様々な時空を行き来していたおかげで、会社はクビになり、家族は心配して何度もマンションに来たらしいけど、親父でさえどうすることもできず、置き手紙でどういう状況かはお互い伝わっていたようだ。もはや、このまま飛ばされ続けて死ぬのか、と思っていたその矢先、今年の春。俺は飛ばされる周期が長くなっていることに気がついた。似たような世界に飛ばされた俺は、その時ここに書き込んだ。前回の書き込み。その直後、俺は真っ暗な世界に飛ばされた。明らかに同時代の俺の部屋なのだが、電気も月明かりもない真っ暗な闇の中にいた。街には人の気配すらしない。体もかなり弱ってきており、もはやこのまま元の世界に戻れないんだろうと諦めていた。その刹那、今までにないほどの大きな時空の歪みとともに、この世界に戻ってきた。いや、ここが元の世界だという証拠は何もない。が、違うという証拠もない。しばらくポカーンとしていたが、はっと我に帰り、実家に電話をするも、電話口に出たおふくろの口から、こんな言葉が聞こえてきた。ああ、そっちは地震は揺れたかい？こっちは体が落ちてきたよ。でも誰も怪我してなかったよ。え、地震？テレビをつけると、地震速報とともに、津波による被害を放送している。どのチャンネルもだ。唖然としている俺に、電話口のおふくろはこんなことを言った。今はどこにいるんだい？会社は大丈夫なんだろう？今日は早く帰るんだよ。あれ？俺は飛ばされ続けて、会社はクビになったはず。それに、おふくろはずっと行方不明だった俺を、全然気にしていないようだ。気になった俺は聞いてみた。あのさ、俺がいない間、心配かけちゃってごめん。おふくろは不思議そうにこう言った。何言ってるんだい。先週末、遊びに来てくれたかね。え？俺はふと、部屋にある鏡を見た。半年間、俺の背後から離れなかった、あいつの姿がなかった。そして気がついた。入れた記憶のない熱々のコーヒーが、テーブルの上に置いてあるのを。あの地震から4ヶ月。あれ以来、俺はあいつの姿を見ていない。そして、飛ばされることもなくなった。クビになったはずの会社も、何事もなく通勤できている。もしかしたらここは、俺のいた世界ではないのかもしれない。あいつはここにいた、もう一人の俺を、俺の代わりに連れて行ってしまったのかもしれない。今では、あの半年間の出来事は、夢だったのでは、と思い込むようにしている。そして二度と、あの聖地には行かないようにしようと思う。次、車。ご無沙汰しています。だいぶ落ち着いてきたので、連れまくってた期間中の出来事を一つまとめてみました。全部まとめるのは時間がかかると思うんで、印象に残っているものだけアップしていきます。ずれてた期間の出来事というのは、 一応覚えてます。しかし何というかフィルターのようなものがかかっており、時系列的に思い出せません。おそらくずれた出来事はまっすぐな時間軸上にはないのかもしれません。これは何度目かずれた時だと思うの話です。ずれる前は空間が歪むというか、複数の空間が現れて渦のように重なるようになります。例の観光地からついてきたやつから呪文のような声が聞こえると渦が現れます。当然俺がやつの呪文を止めようとしても無駄な抵抗になります。あー、またか。気がつくと夜の森の中にいた。ここがどっかもわからない。周辺には真っ暗な森があるだけで、電灯もなく真の闇があるだけ。とりあえずここにいても始まらないなと、ザクザクと歩いて周辺を散策。ほどなく一本の砂利道に出ました。よかった、道がある。とりあえず近くの集落まで行けるかな。ずれた時に共通する事柄に目の焦点が定まらない点があります。よろよろと危なっかしく歩きながら進むと、数十メートル先に白い建物を発見。なんだろうあれ。目を凝らしながら近づくと、徐々にそれが自動車だと分かりました。そばまで来て車内を見てみたが、人影がない。触ってみると、ちゃんと車体の感覚がある。ずれる際は、たまに物に触れない場合があるので、少し安心しました。試しにドアを開けると、ロックしておらず、容易に開いた。しかもよく見ると、鍵がついている。なんでこんな山奥に、鍵をつけたまま止めてあるんだ。不審に思いはしたが、基本的にずれたときはその世界の人たちに自分が見えないようなので、それ以上は気にもせずに車に乗り込んだ。そして鍵を回してエンジンをかけようとしたら、勝手にかかった。その瞬間、何とも言えない獣の匂いがしてきて、思わずうえっとなった。なんだこの匂い。動物の死体でも連れてあるのか。キョロキョロと車内を見渡すが、それらしきものがない。おかしいなと思っていると、今度は車が勝手に動き始めた。基本的にずれた世界は何度も行ったが、機械や車が勝手に走り出したのは初めてだったので焦りました。なんだよこれ、どこに向かってんだよ。そしてこの車、普通に走るのではなく急停車したりバウンドしたり、まるで生きているようだ。心拍数が上がっていくのがわかる。このままじゃやばいと思い、ブレーキを踏んだりハンドルを切ったりしたが、まるで反応なし。大量に吹き出す汗、かなりの危険を感じた俺は、なんとか車外に出ようと必死にドアを開けようとした。すると突然視界に何か眩しいものが飛び込んできた。うっと目を覆ったが、少ししてからよく見ると自動車のヘッドライトのようだった。俺の乗ってる車の後ろをすごい勢いで追いかけてくる車のヘッドライトがバックミラーから見えたのだ。後ろの車は何か理由があるのか、必死でこの車を追いかけてきている。この車の進行方向からは間違いなく嫌な空気を感じる。後ろから追いかけてくる車も全く得体が知れない。状況が全く理解できない俺はガクガクしながら震えていた。すると急なカーブを曲がったところで、何の前触れもなくドアが開き、 俺は外へ放り出された。気がつくと俺の乗っていた車も追いかけてきていた車もいなくなっていた。体が重い。とりあえず俺は砂利道を再び歩き始めた。どれくらい歩いたかわからない。感覚的には 2,3 時間は歩いていたのではないか。集落など全く見つからない。足を止め少し休もうかと思ったときにそれは起きた。ガラガラガラガラガラ、ズシーン。ジビキとともに目の前に巨大な石が落ちてきた。あと数メートルも進んでいたら間違いなく下敷きになっていただろう。驚きと恐怖で俺は元来た道を必死に戻り始めた。しかし数十メートルも行かないうちに視界の悪さから足を踏み外し、そのまま道路下へと転落した。落ちた際全身を強く打ったが意識はある。なんでこんな目に。悔しさと情けなさで涙目になっていた。傷だらけの体を引きずり、なんとか道まで登った俺の視界が突然真っ白になった。ものすごい土煙を上げながら一台の車がこちらへ向かってくる。もしかして助かるかもしれない。俺は一も二もなくその車を止めようと無我夢中で車の前へ横切った。キキキキキ、車は急停止した。いや、やった、止まった。止まったということは俺の姿が見えてるんだ。助けてくれ。俺は体を引きずりながらその車へと向かった。ところがその車は急な U ターンをするとものすごい勢いで再び遠ざかって行ってしまった。唖然とする俺の脳裏に今の車のことが蘇った。あれ、あの車は俺の。そう、今ものすごい勢いで U ターンしていった車は俺の愛車だったのだ。視界がぼやけてはいたがナンバーも確かに合っている。ということは乗ってるのは。ここで俺は初めて以前伊豆に彼女と旅行した時のことを思い出した。ということはここは過去であり、あの時遭遇した桃の木の正体は。そしてここで奴の例の呪文が聞こえてきた。じきに空間が歪み始めた。全身傷だらけで人々になりながらも昔の疑問の一つが解決したことで俺は半笑いだった。あの時は U ターンした直後予約していた宿に着いた。その原因がこの時空の歪みだったのかもしれない。しかし俺が乗って勝手に走った車、あれは一体何だったのだろう。
こんばんは、アシャミンです。
ダルトゥクラジオ。
マサヤンとかいうやつが一人でやってる
ダルトゥクラジオ。
怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋ってるだけの
ダルトゥクラジオ。
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な。
ダルトゥクラジオ
毎月2回、14日と28日に更新の
ダルトゥク
ダルトゥクラジオ。
誰とくらいよは俺が言うんや。
いかがでしたでしょうか。さて、誰とくらいよを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで 今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
しまおう。